感情の本当の生まれる30の放送。その1、すぐ感情的になるのは子供。未成年で感情を抑えられるのは大人。子供が大人かどうかを決めるのは年齢ではありません。年齢は生まれてから経過した年数にすぎません。一般には成人するか大人と見なされますが、だからといって成人イコール大人とは単純に考えるのは注意が必要です。成人イコール大人とは考えないからです。では、子供と大人はどこで決まりましょうか。感情のコントロールです。感情のコントロールが弱ければ弱いほど子供です。感情のコントロールが強ければ強いほど大人です。私たち成長にとって感情のコントロールは脳の保持機能のためその成長前が無実に現れるのです。不快な出来事があったときに感情的になるのは子供です。感情を抑制できず、声を荒げたり、暴言を吐いたり、など不快感のままに騒ぎ立てるのは子供のすることです。脳の保持機能の一つである前頭葉の発達が無実です。ちょっとしたことです。感情的になるのは子供と言われません。男っぽい性格もともと、男っぽい性格と優秀があります。時々、聞かれる性格ですが、性格の問題で済ませないことです。すぐ、男っぽい性格を正させたいという性格です。男っぽい性格なら仕方ないことはありません。性格の問題は免罪になりません。確かに男っぽい性格かもしれませんが、改善は可能であり、改善が必要です。感情のコントロールは脳の前頭葉が発達することで、誰でも可能となります。性格の問題で前頭葉の発達を先送りしていると、いつ大ごとに発展する可能性があります。特に、成人年齢に達してからは感情のコントロールが発達しません。感情のコントロールが未熟な成人年齢を迎えると、大きなトラブルを招く可能性があります。成人年齢になってから消えることがあれば、迷惑をかけたり、信用を失ったりします。場合によっては、会社に行かなくなることもあります。程度によっては、警察などに厳重な服役大人として認められるためには感情のコントロールができるようになってください。社会で仕事をしているとストレスを抱えたのは嵐です。社会で仕事をするためには感情のコントロールが欠かせません。感情のコントロールは全て人にとって必要なソーシャルスキルです。大人は深いなことがあっても感情を抑えながら対応ができます。大人になりたければきちんと感情をコントロールできるようになっておくことです。腹が見えるほど深いなことがあっても理性で感情を抑えられるのが大人です。大人として認められるために感情のコントロールを高める。感情のコントロールがなくなる30の方法。その2、第1段階は歩くだけではいけない。第1段階を実行できないのは深く考えすぎているからです。深く考えると迷惑になるような判断が定番です。やめた方がいいのではと思い始めます。第1段階が完璧を考えているとかえって行動しにくくなります。第1段階を深く考えすぎると第2段階や第3段階が思い上げられます。第1段階を始める前に失敗したら大変だ。やめた方がいいなと思い伝えてしまうでしょう。無視のうちに行動しない理由を考えます。そうならないようにするために第1段階は徹底的に軽くするのです。軽くすれば体力面や精神面の負担が小さくなり始めやすくなります。サイコロを転がすようなイメージです。サイコロを軽く転がせば自動的にゲームがスタートします。微調整は初めてから考えればいいことです。そもそも微調整も初めてないとわかりません。手応えがないと調整のしようもありません。多少の間違いやミスがあっても了承しましょう。第1段階ですから小さなミスを許容しておく方がスムーズに進みます。軽く始める方が実現も早くなるのです。第1段階は必ず軽くする。感情のコントロールがなくなる30の方法。その3、期待と不安は交互にやってくる。リズムと思えばいい。期待と不安は交互にやってくるのです。期待だけがずっと続けばいいのですが、そんな都合のいい話はありません。しばらくすれば不安がやってくるでしょう。期待をすればすることもし、うまくいかなかったらどうしようという不安も生まれるからです。ただし、不安で落ち込んでいてもずっと続くわけではありません。しばらくすれば不安だけ期待がやってくるでしょう。不安を解決するように行動すれば、もうずっと期待も生まれるからです。期待と不安は交互にやってくるのです。期待と不安は表裏一体なのです。こう考えましょう。期待と不安はセットであると、運の波のようなものです。あなたに下がったりして一定のリズムを打っています。人生では期待と不安の両方が必要です。期待があるから高くなります。不安があるから緊張感が持てます。どちらか一方では不安定です。どちらか一方だけ求めるのではなく、どちらも大切にしましょう。期待と不安の両方を大切にすることで、高さと緊張感のバランスの取れた生活を送れます。リズムと思えばいいのです。こうやって期待と不安を大切にする。感情のコントロールがなくなる30の方法。その4、想定するなら最高より最悪。想定するなら最高より最悪です。最高を想定しているとうまくいかなかった時の相談が大きくなります。最高がなければ高いほどうまくいかなかった時に記憶することでしょう。いつも最高だけ考えていると、ことが何に少し落ち込みやすい体質になります。期待値が大きすぎるのも考えものです。また最高の状態から想定していると、緊張感が緩みやすくなる原因もあります。仕事の隙間の中に思わぬ失敗を招く恐れがあるのです。想定するなら最高より最悪です。無事でよかった、命の容赦、まだ可能性が残っていると思い、ほっとします。最高を下げられたら安心が希望を見出しやすくなります。また最高を想定しておけば、予防策を考えられるため、結果として最悪が下げられるはずです。最高を目指すのではなく、最悪を下げるのです。あなたが今の状況において最悪を想定してください。その最悪を下げるために今できることは何でしょうか。最悪を想定し、今のうちに予防策を立てておきましょう。それが今、あなたがすべきことです。あらかじめ最悪を想定し、予防策を立てる。感情のコントロールがなくなる30の方法。その、やる気は出そうと思うと出なくなる。出なくていいと思うと出始める。やる気は出そうと思えば思うほど出なくなる性質があります。やる気を無理やり出そうとさせるのは強制です。人間は強制が大嫌いです。たとえ強制が自分の心によるのでも、どんな進め方は気持ちいいことではありません。強制されると純粋な気持ちが備えて純粋なやる気ができるのです。やる気は出なくていいと思うのがポイントです。出なくていいと思うとやる気が出始めます。自然体になるからです。自分の強制も命令もないと自分の素直な気持ちが湧き出すようになり、かえってやる気が出てくるのです。その瞬間に行動です。やる気が出ている時に行動するとパワーが出るのです。やる気が出なくていいと考えてやる気を出す。感情のコントロールがなくなる30の方法。その6、頑張ろうという気持ちが空回りしていないか。本当に自分が頑張っているのか確かめる必要があります。達成感のある才を感じているかどうかです。それは体でも心でも構いません。よし、頑張ったぞという達成感のある才を感じているなら大丈夫です。こんなに才能はいいことです。頭を使っているなら精神的な才を感じます。体を使っているなら肉体的な才を感じます。よく行動しているなら達成感のある才を感じるのであって、きちんと頑張っている証拠です。その年で今度前に進んでいきましょう。しかし、頭や体に才があっても達成感がないなら要注意です。頑張ろうという気持ちが空回りしているのではないでしょうか。頑張ろうと繰り返し思うのも体力や精神力を消耗します。不安を感じるだけでは結果が出ません。その結果、達成感のない才だけで感じるのです。よくやむことない場合を除き不安を打ち消すならなおさら行動することです。全力で行動していきましょうが不安を感じる時間差になります。行動し終わった後、達成感のある才をと感じます。やるだけのことはやったという気持ちのいい才です。それが本当に頑張っているという状態です。達成感のある才を感じるように頑張る。感情のコントロールがなくなる30の方法。その7、リスクを取らないことが最大のリスク。リスクを取りたくないと思えばリスクを取ることです。矛盾しているようですが、現実はそうです。先頭とは勝つための計画です。今の先頭が明日も通用するとは限りません。先日は勝つための手段です。今の先日が明日も通用するとは限りません。今のやり方は永遠に通用すると思いたいですが、それはありません。普遍的な先頭や先日は確かに存在します。しかし、先頭や先日は変わらなくても世の中が変わります。世の中は時刻と変化していますから、その状況に適した先頭の先日も時刻と変わります。変化する世の中を考えながら先頭の先日も変化させ、再決させることが必要です。現状に甘んじて変化から見ると、どんどん時代が取り残されます。じっとしているのは確実にリスクです。変化する世の中が見えていることになるため、確実に悪い方向へ傾きます。リスクを取らないことが最大のリスクになるのです。変化する世の中を考えながら、別の先頭と先日を変えていくことが大切です。変化した結果、以前より悪いならば、この方向性は違うのか問われます。次から方向性を改善すればいいだけです。変化しているからこそ、やれる手前です。変化しないと、その手前さえ使えません。早く変化した分、早く使い直せるでしょう。常に変化し続けないといけないのです。リスクを取って変化から取り残せるリスクを減らす。感情のコントロールがなくなる30の方法。その8、対策に向けては対策が少ない気持ちいい。対策に向けて、まだ良かったのです。完全に負けたという状況は意外に気持ちいいものです。完全に力の差がない、どうしようもありません。我が奴が全く交換しです。意外に苦しむのは、金さえ負けた時です。あと少し出かけたのに、あの時こうしておけばよかった。嫌なおしゃい。金さえ負けたことほど強い悔しさが残ります。くよくよ考えてしまい気持ちがなかなか切り替えられません。だから、対策に負けてよかった。一切を書き上げようではありませんか。対策に負けてしまったものは仕方ありません。力の差を素直に認め、次に切り替えましょう。対策に勝ったことだけでなく、対策に負けたことも気持ちいいとされるべきです。対策に負けたら早いします。さっと切り替えができるのです。何なら会議に行ってでも勝って食べるといいでしょう。対策者は経験の日です。うまいものを食べると元気になります。さっと気持ちの切り替えしっかり勉強を出すことです。気持ちの切り替えがなければ次の試合では意外は暴力や破壊に伏せるのではない。社会的に立ち回る行動に伏せる。意外はどこに伏せるかが大切です。意外したときに暴力や破壊に伏せるのはよくありません。他人に優しい要素が変化になるでしょう。人間関係に火が入ると、やはり暴力がやらなくなります。ゴミが通れば壊れるでしょう。 壊れると買い直さなければならない余分な出費が増えます。依頼の吐き出す先を間違えれば問題が解決することが余計に大きくなります。余計に依頼が増えるという形になるんです。依頼出しもいいのです。人間ですから当然依頼することはあります。大切なのは依頼を吐き出す先です。依頼を受けるなら社会的に価値のある行動に移せましょう。仕事、芸術、スポーツなどです。依頼はそこに関連です。依頼を社会的に価値のある行動に移せればいつもより強い力を発揮できるでしょう。この取り組みを心理学では聴覚と呼びます。感情を吐き出す先さえ間違えれば仕事の質を高める一環になるのです。依頼は社会的に価値のある行動に移せる。感情のコントロールがなくなる30の方法。操縦。気合を入れたい瞬間はいつの先輩に呼び立たない。気合を入れたい時にいつの先輩に呼び立てる姿はさわしかありません。いつの先輩に呼び立てるとリラックスしてしまい気合が抜けてしまいます。友人と判断するときはいいのですが、気合を入れたら船を回ります。先輩に呼び立てながら弁当をすると眠くなるでしょう。先輩に呼び立てながら仕事をすると集中力が低下するでしょう。気合を入れたらあえていつの先輩に呼び立てません。腰に力を入れて背筋を伸ばします。背筋を伸ばすことで気持ちが出てしまうのです。先輩の周りでも気合を入れたいときは呼び立てない方がいいでしょう。どうしても呼び立てる癖があるなら先輩の前にそうやることをお勧めします。気合を入れるときはいつの先輩に呼び立てないようにする。感情のコントロールがなくなる30の方法。操縦時、嫌がしたら冷たいものの、気は水に弱い。嫌がして状態を変えるなら心の中で燃えているような状態です。大きな炎が目が燃えています。気は燃えず性質があります。些細なことで嫌がせば関係のないことまで不愉快に言い始めます。気が燃えずっているのです。しかしそんな日も弱点があります。気は水に弱い。嫌がしたときは冷たいものを飲んでみましょう。温かいコーヒーよりアイスコーヒー、温かい紅茶よりアイスティー、温かいお茶より冷たいお茶です。冷たいものを飲むことで冷却刺激が体の内側から全身に向けて伝わります。興奮が次第に収まっていくでしょう。寒い季節で冷たいものを飲みければどうでも効果があります。ただし飲みすぎると体を冷やすため量が注意です。嫌がしたときは冷たいものを飲む。感情のコントロールがなくなる30の方法。その時に、メルが来ないのは経験値がまだ一定量に達していないか。経験を繰り返してもなかなか自分が変わらないことがあります。経験すれば自分の変化が現れるはずですが、実際は変化がありません。行動しても無駄ではないかと思いますが、ちょっと待ってください。そもそもメルラックは頻繁に起こるものではありません。ロールデングレームを思い出してください。主人公は敵をたくさん倒して経験値を積んでいきます。経験値が一定量に溜まったときメルラックします。今はまだ同じなのです。人生という舞台であなたはロールデングレームの主人公です。様々な困難の一つ一つが敵です。逃げることもできますが、できる限り立ち向かい勝利しましょう。たくさん経験をしながら経験値が一定量に達したときメルラックします。そのためには時間もかかりますし、努力も必要です。メルラックの成長曲線は滑らかな見方ではなく、階段のような形を描きます。しかも成長曲線が優雅な水で段差が大きくなるという意味な形をしています。経験値を貯めているつもりで繰り返し練習することです。経験値が一定量に達したときメルラックします。次のレベルアップはさらに多くの経験値が必要になるからです。レベルに応じて困難のレベルを上げていけば経験値を効率よく貯めることができます。レベルアップがスムーズになるのです。レベルアップには一定の経験量が必要だと考える。感情のコントロールがなくなる30の方法。操縦さん、恥ずかしさを感じるならば素晴らしい可能性を秘めている。恥ずかしさを感じることは本来素晴らしいことです。恥ずかしさは自分の動作や態度に不利な危険を感じることです。顔が赤くなったり心臓の鼓動が速くなったりします。恥ずかしさは感じないように感じた方がいいのです。恥ずかしさを感じなければ怖いです。マナー悪い人を見てください。マナー悪い人はマナー悪くても恥ずかしさを感じていません。マナー悪いことをしても知らないふりです。悪いことだと思っても恥ずかしさを感じていないから改善しようとしません。態度は悪くなる一方なのです。この状態が悪化するとマナー悪い中高年の完成です。一方、マナー悪い人は恥ずかしさを感じる完成があります。マナー違反したときに恥ずかしいと思って説明するから改善しよう、気をつけようという行動がなされます。恥ずかしさを感じれば次から気をつけて行動するだけです。発言、態度、礼儀がどんどん磨かれていきます。恥ずかしく思えるわけです。恥ずかしさは邪魔と思わずむしろ大切にしてください。恥ずかしさを感じるならば素晴らしい可能性を秘めているのです。恥ずかしさを感じる完成を大切にする。感情のコントロールがなくなる30の方法。その14、落ち込んでいるときは落ち込んでもできることをすればいい。落ち込んでいるときはどうしますか。じっとしているのもいいですが、あまり現実的な解決法ではありません。じっとしていると変化がないため、落ち込んで回復するまでに時間がかかります。落ち込んでいるときは落ち込んでもできることをしましょう。できることは少ないかもしれませんが、何かをすることで気分が変化する機会になります。例えば散歩です。散歩とはいえ立派な運動です。移り変わる風景を見ながら散歩しているうちに気分が爽快になり、テンションも上がってくるでしょう。映画を見るのもいいでしょう。映画は人生の肥やしになります。見ているうちに気分転換になり、前向きな考えになるでしょう。音楽を聴くのもいい方法です。音楽は感動を呼びます。聞いているうちに気持ちが明るくなるでしょう。外食に行くのもいいでしょう。食事は元気のようなものです。美味しい料理を食べて腹を満たせば元気も出るでしょう。落ち込んでいるときは落ち込んでもできることをしてください。何かをして動いていた方が変化が生まれるため、回復が早くなります。落ち込んでいるときは落ち込んでもできることをする。感情のコントロールがなくなる30の方法。その15、心の扉には鍵がかかっている。扉を開けないことはできる。あなたのことは扉が閉まっています。その心の扉には鍵もかかっていて、自由に開けることができません。しかも扉は一つだけではなく、たくさんの扉があります。扉が閉まっているせいで可能性を生かしていません。この扉は特殊です。合言葉が鍵の代わりになるのです。その合言葉をこっそりあなたに教えましょう。できるです。こんなに直面したときはできると捉えてください。すると、鍵が解除して心の扉が開きます。そんなことなら今まで何度も口にしたことがあると思っているのでしょう。いえ、よく聞いてください。あなたが思うできるとはきっとできる、できるだろう、できるかもしれないではありませんか。推定の言葉は読むんです。推定の言葉が読むと心の扉は開きません。できると断言するのです。はっきり生きることが大切です。その時心の扉が開きます。できるとたくさんには言うことを重なった扉が次々開かれていきます。合言葉はたくさん捉えましょう。できる、できる、できるです。心がどんどん開くことであなたの潜在的な力が生まれていきます。勇気が出てきたり、軽い気持ちになったり、やる気が出てきたりするのです。できるという言葉で心の扉を開く。感情のコントロールがなくなる30の方法。その16、感情を爆発させて後悔したからといって全てが何もないわけではない。感情を爆発させると必ず後悔します。感情を爆発させるときは我々を失っていますが、頭が冷えてから見たいと猛烈な後悔の念を思い出しながら自分が恥ずかしくなります。自分が恥ずかしくなければ言いたくなります。罪悪感や自責の身に苦しめられるでしょう。感情を爆発させると修復不可能な傷を作ったり、取り返しのつかない悪に発展したりすることが多い。感情を爆発させると後悔するのは人生の法則です。では感情を爆発させた経験が全てになるかというとそうではありません。身をもって痛い目にしたことは当時の幸い。感情を爆発させると後悔するということを身近で実感しました。実際に身をもって痛い目にあうと本当によくわかります。もう終わったことです。しっかり謝って許してもらうことはできても感情を爆発させたことは消せません。過去に戻ってやり直すのは不可能です。できるだけ人生の後悔が少ない方がいいのですが、だからといってゼロにするのは不可能です。誰も後悔の一つが二つあります。感情を爆発させてしまったことは悔やまされますが、少なくとも一度は感情を爆発させて後悔するという体験になりました。身をもって痛い目にあうことは当時の幸いです。感情を爆発させて後悔することならば貴重な勉強になったと考えることです。身をもって痛い目にあうことで知識により理解から経験により理解に深まりました。感情を爆発させて後悔するということが今まで喜びに響くようになり、より重く感じられるようになったはずです。これを成長と捉えることです。感情コントロールの重要性の理解が深まれば完全に無駄はありません。後悔によって理解力が深まればその失敗にも立ち向かいます。感動的になって後悔することならば今度の期間に上げてください。二度と同じ過ちを繰り返さないと心に誓うことです。後悔によって今度の期間が改善すればその過ちも報われます。感動的になって後悔することも一つの勉強なのです。感動を爆発させて後悔したら全てだと思うのではなく勉強として受け止める。感動のコントロールがなくなる30のこと。その時なら、以前失敗したことを再挑戦しよう。今あなたは以前よりレベルが高いのだから。以前失敗したことに再挑戦するときまた失敗するとは足りません。以前失敗したときはうまくいかないと余裕がありませんでした。知識、体力、技術など余裕がなかったためうまくいかなかったためです。道具が足りなかったり考えがなかったり何の余裕もあるでしょう。しかし今あなたは違います。今あなたは以前とは違い余裕があるでしょう。数々の人生経験を通して知識、体力、技術が向上しました。以前より道具も増え考えも深くなりました。以前よりレベルアップしているのです。以前失敗したことでも再挑戦してみましょう。今あなたは以前よりレベルが高いのですが、うまくいく可能性があります。接続を果たすチャンスです。もしうまくいかなかったとしても常に再挑戦です。その頃になればさらにレベルアップしているはずですが、うまくいく可能性はさらに高いでしょう。過去失敗を再び挑戦し、うまくいかせること。それを過去を乗り越えると言います。以前失敗したことでも再挑戦してみる。感情のコントロールがなくなる30の方法。その18、失敗するなら中途半端より完全になり。失敗の最大の功用は教訓が得られることです。逆転を改善するには失敗するのが近道です。 失敗するからなぜ失敗したのかと考えることができます。失敗によって原因の場所があり、ピンポイントで改善できます。失敗による被害がありますが、改善のピンポイントになるため必要最小限で済みます。しかし、中途半端な失敗の場合、原因究明が難しくなります。中途半端な失敗は、状態も中途半端であるため、特に原因があるのが分かりにくいからです。原因が曖昧になれば、改善すべきポイントも曖昧になります。ピンポイントの改善ができません。もしかすると、正常なところを問題として誤って改善してしまうかもしれません。早くになる可能性があるのです。だからこそ、失敗するなら中途半端より完全にした方がいい。完全に失敗すれば、それだけ痛みも被害も大きくなりますが、悪いのはどこだとはっきり分かります。仕事をはっきりさせた方が後の処理が簡単なのです。失敗は大きくても失敗の数を最小限に抑えられます。失敗するなら中途半端より完全にする。感情のコントロールがなくなる30の方法、その19、失敗する場合、大切なのは失敗の後何をするか。失敗するのはいいのです。人間は不完全な生き物ですが、失敗もして当然です。しかし、同じ失敗を繰り返すのはよくありません。改善されていない状況だからです。本当に大切なのは失敗の後何をするかです。失敗して悔し涙を流して終わりにするのは賢明ではありません。不愉快になってどんなふうに安らかにすることもありません。失敗の後すべきことは改善です。失敗した原因を探り改善しましょう。改善することが失敗することの意味です。悔しい気持ちが残っているうちに行動した方がいいです。悔しい気持ちは爆発的な行動力を生み出します。時間とお金、手間をかけてもいいですが、同じ失敗が再び起こらないように対策を立てましょう。時間やお金がもったいないと思いますが、改善時間やお金を使わない方がもったいないです。改善しなければ再び失敗して余分な時間とお金を失うでしょう。きちんと改善ができればもう同じ失敗が繰り返されることはありません。面倒をすることで安心できるのです。失敗の後は悔しいより改善する。感情のコントロールがなくなる30の方法、その20、最も心に突き刺さる言葉を言ってくれるのは自分。最も心に突き刺さる言葉を言ってくれるのは誰でしょうか。親でも友人でも先生でもありません。自分です。自分が自分にもっと頑張ろうと言い聞かせるときそのことが最も突き刺さります。自分が話したことだから自分が最も真剣に聞こうとします。自分が自分に向けて話すことは全て心に突き刺さると考えることです。自分が考えることや話すことは大切です。マイナスのことを考えていると暗いことばかりの心に突き刺さり気分も悪くなります。プラスのことを考えていると明るいことばかりの心に突き刺さり気分も悪くなります。自分で自分に語りかけるのです。できるだけプラスになるようなことを考えたり発したりしましょう。自分ができる。難しいな。さあ面白くなってきたぞ。もう少しやってみないか。ここで思うだけでもいいですが、声に出した方が効果的です。自分にたくさんのことを語りかけて心に突き刺していきましょう。プラスのことをたくさん見せて人生が変わるのです。プラスのことを自分に聞かせる。感情のコントロールがなくなる30の方法、その20時、あなたが何はかっこよく書こうとしているか。あなたが何はかっこよく書こうとしているかです。かっこよく書きたいと思うでしょう。スポットライトを浴びて、嫌々な英語を手にしたいと思うのです。しかし、かっこよく書こうとしているなら要注意です。かっこよく書こうとするのは意味があります。人の用心して表面をきれいに作ることを考えています。そういういろんなことを考えているから集中力が散漫になり、足りないのです。かっこよく書こうと考えることを間違いなくなります。かっこよく書く必要なんてありません。ただ、書けばいいのです。勝負は書きさえすれば自然とかっこよくなります。勝ったという事実が最もかっこいいのです。書きさえすれば泣いていても笑っていても散漫になります。無傷でも負傷でもいい姿になります。勝負は勝負だけに集中しましょう。かっこ悪くてもいいから、とにかく勝つことに全力を集中です。かっこよく書こうとするのはやめて、とにかく勝負に集中する。負けたらかっこ悪いのは根拠がしていないから。負けたらかっこ悪いのは根拠がしていないからです。どうせ負けたらかっこよくなると思います。少しでも無駄な姿を見ないように試合中から試合のことを考えそわそわします。それは試合に集中できていません。中途半端な姿勢は見ていても笑えます。根拠になっていないからかっこ悪い姿を見ないのです。負けたらかっこよくするなら根拠がすことです。負けると笑っていても根拠がします。目の前のことに根拠があれば、たとえ負けても必ず負けたらかっこよくなります。根拠がしきったとき、悔いのない表情になります。その表情がかっこいいのです。本人は悔いのないため、爽快感が現れます。見ている人もやらないことはやったという気持ちは雰囲気や表情で現れます。かっこよくなっているなら全力を出すのが一番です。目の前のことに集中すれば負けたらどこもかっこよいよと言われるでしょう。根拠になっているなら勝負の結果が必ずかっこいいのです。体調が悪いにもかかわらず無理に仕事を進めるのは良くありません。根性を見せれば詳しく見えますが誤解です。体力勝負で無理やり進めようとするのはなおさら体調管理が不十分です。健康を犠牲にした仕事を進めたら見なしないことです。健康を犠牲にした仕事を進めたらするのは良くはなく、あなたのせいです。頑張っているところを見せてさすがですねと言われたいです。要は体調を崩した時に素直に休みます。要のスポーツ選手が体調が悪いとき試合の欠場を発表する体調を見たことはありませんか。体調が悪いとき無理に出場しても余計に体調を悪化させるだけです。仮に出場したとしても良い結果しか出せないと笑っています。欠場することで体調回復に専念しているのです。スポーツだけでなくビジネスでも同じです。体調が悪いときに無理やり仕事をしてもいい結果が出せません。頭も体も体の状態でいい仕事ができるはずがありません。ミスが増えたり、できないが十分だったりするのです。いくら仕事が間に合っても仕事の出来が悪ければ評価は落ちるでしょう。体調が悪いときには素直に休んで回復に専念しましょう。体調が良くないから休ませてくださいという言い分は対象に笑ってくれます。早く休めばそれだけ回復も早くなります。回復して体調が整ってから仕事をするからいい仕事もできます。体調が悪いときに素直に休めるのが評価です。体調が悪いときは素直に休む。感情のコントロールがなくなる30の方法、その14、いなくなった新聞や雑誌は怒りを発散に活用できる。痛みを感じたときは何かぶつかりたい気持ちがあるでしょう。問題は痛みを防ぐことです。人のぶつければ健康なり人間関係に危機があります。物のぶつければ高いなり大会にお金もかかります。だからとはいえ体をじっとさせるのもまたストレスになる。そんなとき危機を出すことなく簡単に痛みを発散することがあります。髪を破ることです。例えば、いなくなった新聞紙を思いっきり破ってみましょう。新聞の中を全身の力を込めて思いっきり破るのです。髪の毛を下げることが爽快です。破ることの状態もいい体の運動になります。無駄な形や気持ちをするイメージで破ると痛みを発散に効果的です。人からでなければ肩でも今でも破りましょう。いなくなった新聞紙や雑誌などを押さえれば他にもかかりません。自分のやりやすいは誰も迷惑にもなりません。気が済むまでやって破って破る前に乗るのです。しばらくやっているとファイターが出てくるでしょう。髪運動になります。破り終わった髪を飲み込みすれば感情のコントロールがなくなる30の方法、その15、理解されないことを一つから持っておいた方がいい。すべてを理解されようとしないことです。すべてを理解されても面白くありません。それは笑っている、知っている、見たことがある、あるいは知らせます。理解してもらおうとすると使います。理解されないことがあった方がいいのです。あなたのことが理解できませんと言われることを喜ぶことです。理解されていないということはその人の考え方を超越しているということです。理解されないことを自分だけが理解して楽しんでいるのは素晴らしいことではありませんか。自分は今、他人に理解されないことをやっているぞということの中に気づくことです。すべてを理解してもらうのを諦めましょう。理解してもらわなくていいと思った方がかえって楽になります。理解されないからこそ騙されず心の世界にしています。自由に創作活動に専念でき人生を生きることができるのです。理解されないことを一つは持つ。感情のコントロールがなくなる30の方法、その16、人生の答えは探すのではなく作っていくもの。人生は答えがないことです。学校の勉強とは違い、人生はあらかじめ答えが用意されていません。どんなに大きな試験でもあなたに関することはありません。答えがないから迷います。どういう考えなのかと意見を求められたとき返事に迷います。どういう聞き方したいのかと考えを問われたとき返事に迷います。会話の返事は確かようです。あなたの問題も確かようです。選択肢が多すぎて決めにくいでしょう。しかし難しいようで実は簡単なのです。人生の答えはどこにあるかというとあなたの中です。答えがないということは自分の都合で答えを設定すればいいのです。自分の好きに選んでいいということです。正しい答えがないのですが、間違っていると答えることもありません。間違っていると言われても自分にとっては正しいと理解すればいいのです。私の考えです。私の好みですと堂々と発言すればまかりとおります。自分が決断した答えなのですが正しいのです。答えなくても良いこともありますが、最終的には自分が人生の答えをするという意識が大切です。人生の答えは探すのではなく作っていくものです。たくさんの答えを作っていきましょう。自分が選んだ答えなのですが正しいのです。あなたは人生を救える力なのです。自分が人生の答えをするという意識で生きていく。感情のコントロールがなくなる30の方法、その17、行動のコントロールも感情のコントロールの一つ。感情が高ぶったときは以上その場から離れよう。感情が高ぶって仕方ない。早く落ち着きを取り戻したい。そんなときは以上その場から離れましょう。同じ場所でじっとしているとなかなか気持ちが切り替わりません。場所を変えることで気分が変わります。人と対面中であれば中途の理由は適当ではありません。何か思い出した可能性がいいことです。ちょっと用事を思い出したので失礼しますと言えば自然な形で離れることができるでしょう。もたもたしないで1分1秒でも早く離れるのが賢明です。相手が見たと思われることがあるとしても気にしないでください。行動のコントロールも感情のコントロールの一つです。自己抑制が可能になる前に対処です。感情を爆発させてトラブルになるなら潔くその場を離れることが賢明です。 その場から離れたらしばらく別の場所でのんびりしましょう。お手洗い、どうか屋内外のカフェ、公園、休憩室。場所はどこでもいいですが、できるだけリラックスできるところに一日なんするのがおすすめです。どうか適当に歩き回るのもよし、外の飲むのを買いに行くのもよし、カフェやレストランに行って食事や飲むのを楽しむのもよし、近所の公園に足を運んでベンチに座って飲みやり過ごすのもよし、利用が許されているなら屋上や屋内外の選択肢です。外の空気に触れたり、空を眺めたりすれば、だんだん感情が落ち着いてきて余裕が戻ってきます。開放感のあふれるところにいるから、開放的な気分になることは間違いないし、一度その場から離れることで心がリセットされず、落ち着くことも必要です。感情が高ぶった時は一度その場から離れる。感情が落ち着くまでしばらく別の場所で過ごす。感情のコントロールがなくなる30の方法、その28、コントロールできない怒りの感情は心の引き出しに収める。もう我慢できない。コントロールができないことを激しい怒りを感じた時はどうすればいいのでしょうか。心の引き出しに収めましょう。あなたの心には感情を収める引き出しがあります。コントロールできない時、無理は禁物です。無理に向き合うことも無理になることもしません。積極的にクールダンスをやめて、まず心の引き出しに入れましょう。暴れ回って、だから飛び出してきそうな愛を吐ければいい。保留することになりますが、それでいいのです。心の引き出しに入れておけば、一旦忘れることができ、データ期間を作れます。トラブルは保留しても変わらなかったり、痛みや悲しさに失った感情においては、なすに変わっています。心の引き出しに入れて保留すると、ゆっくり解決に向かっていきます。だんだん痛みの感情が始まっていき、心が落ち着いていき、そして普段の自分の元に戻せるのです。また、心の引き出しに入れることで、しばらく感情と向き合う必要がなくなり、気持ちの痛みを強くなりました。再び心の引き出しは開けた時、相手の強さを強くなっていきます。携帯電話ができたおかげで、どこでも情報を入手できるようになりました。ブログが発達したおかげで、誰でも情報を発信することができるようになりました。どこに行っても情報だけです。情報は今も爆発的に増え続けています。これだけたくさんの情報がある中で、あなたはあなたはこの文章を読んでいます。これも一つの出会いと思いませんか？とても低いサービスです。この文章だけでなく、あなたは生活で見せる情報を全て貴重だと思うのです。雑誌で発信した文章も、新聞で読んだ文章も出会いです。同時に一応一になるでしょう。人だけでなく、文章も一応一になるということです。残念ながら、その文章を読んだ後、この文章を読むことはないでしょう。可能性はゼロではありませんが、これだけ情報が判断するような中で、再び出会う可能性は極めて低いはずです。あなたが読んで、もう二度と読むことのない文章かもしれないのです。貴重であると思いながら、じっくり読んでください。情報の気持ちに感謝すると、記憶力が上がった状態で文章が読めるようになります。情報が判断するような時代に来る文章すべてが一応一です。おそらく、この文章も最初で最後の可能性が大変高いでしょう。だから、読んだらどうか忘れないでほしい。さっき出会いましたが、もう別れの時間です。ありがとうございました。来る文章すべて一応一を意識する。感情のコントロールがなくなる30の方法、その30。この読んでやりきれば、すぐ実行。いつもできないことが今ができる。本は記録の要です。作家の気持ちがたくさん込められています。この読むと、作家の訴えが触るため、胸が熱くなったり、やりきれたりするのです。さて、この読んでやりきれた時が大切です。この読んでやりきれば、すぐ実行してほしい。明日でもいいですが、できれば今すぐです。この読むわけからと言わず、読んでいる途中でもいいですが、行動に移しましょう。明日から行動しようと思っても、明日になるとやりきれが失われているでしょう。やりきれは生ものです。思ったより失われやすいと考えた方がいいでしょう。行動は気持ちが強い進むのが正解です。やりきれは出た瞬間が一番強いです。いつもできないことが今ができるはずです。その瞬間を大事にしてほしいのです。何事も第一歩が一番大変です。第一歩はやりきれ起こった瞬間に行動すればうまく踏み出せます。一度経験ができれば2回目や3回目の行動もしやすくなります。勢いのあるうちに行動を繰り返し、体に刺激させ習慣にさせていきましょう。読者の生活を改善させ、幸せに導くのが作家の仕事です。そうなるように今日は私は頑張っています。この読んでやりきれ起こった瞬間に行動する。感情のコントロールがなくなる30の方法、まとめ、その1、大人として認められるために感情のコントロールを高める。その2、第一段階は必ず高くする。その3、行動にやってくる最高の大切にする。その4、あらかじめ最悪を想定し、予防策を立てる。その5、やりきれが出ていいと考えてやりきれます。その6、達成感のある最後感じるように頑張る。その7、リスクを取って変から取り残されるリスクを減らす。その8、愛されたことも気持ちいいとされる。その9、嫌は社会的に価値のある行動にする。その10、嫌を入れるときは一の線に寄りかからないようにする。その11、嫌がしたときは冷たいものを飲む。その12、レベルアップには一定の経験量が必要だと考える。その13、恥ずかしさを感じる感性を大切にする。その14、落ち込んでいるときは落ち込んでもできることをする。その15、できると言わないことまで心の扉を開く。その16、感情を爆発させて後悔したら全てのものではなく、弁当として受け止める。その17、以前失敗したことでも再挑戦してみる。その18、失敗するなら中途半端に完全にする。その19、失敗の後は悔しいように改善する。その20、プラスなことを自分に言い聞かせる。その21、かっこよかったとするのはやめて、とにかく勝負に集中する。その12、負け方をかっこよくするなら根拠を出す。その13、体調が悪いときは素直に休む。その14、痛みを感じたときは気休むまで痛みをやめる。その15、感情が高ぶったときは一度その場から離れる。感情が落ち着くまでしばらく別の場所で過ごす。その16、理解されないことを一つは持つ。その17、自分が人生の答えを作るという意識で生きていく。その18、当たり前と思ったことに当たり前で集中する。その19、増える文章を捨てて一応一応意識する。その30、この読んでやる気が起こった瞬間に行動する。